オーディブルでお届けします。
ご紹介いただきました江藤淳でございます。私が文藝春秋の雑誌に初めて、この書かせてもらいましたのは昭和32年の文学界という雑誌で、6月号でございました。その時の文学界の編集長が今の文藝春秋の社長の神林五郎さんであります。いずれにしても戦後のことですから、私は菊池寛という方には一度もお目にかかったことがないんです。にもかかわらず、なんだかこれ歴史上の人物ですから呼び捨てにさせていただきますが、菊池寛という人に会ったような気がしてならない。なぜだろうかと思っておりますと、いくつかのご縁があるわけですね。ここに持ってまいりました菊池寛文学全集というのが昭和35年に文藝春秋社から発刊されました。これ全10巻であります。今おそらく絶版になっていると思いますが、私はこの菊池寛文学全集の第10巻の解説をこの依頼されて書いたのであります。実はおととい久しぶりで読み直してみたんですけれども、この第10巻というのは菊池先生のこの新聞小説が2つ収録されておりまして、三家庭というのと低層問答というのが収録されている。それで他の巻にはもちろん戯曲であるとか初期の短編であるとか話の、これは話のくず籠ですけれども、そういうものが入ってるんですが、私が昭和32年に文学界に起用されて、それから3年後の35年にこの菊池寛文学全集が出たときに、その第10巻の解説を受けたまわったと。他のラインナップは小林秀夫さんだとか川森義三さんだとか、みんなこの菊池さんを直接知っておられた先輩方ばっかりで、私はまだ20代のもうその文壇で一番年の若いこのポットでの批評家だったんでありますけれども、そういう栄誉あることをこの執筆の依頼を受けた。これでなんとなく菊池寛という人が身近に感じられたってことはもちろんあります。それから今のご紹介にありましたように、これは松本清張さんとご一緒だったんですが、昭和45年菊池寛賞をいただきました。でこの菊池寛賞をいただいたとき、私は実は文芸家協会の放送施設団のメンバーとしまして、ソ連にいたんです。いたというか、それはそんな長いことではないんですが、大体旅程が2週間かそこらぐらいでございまして、モスクワとキエフとレニングラード3つのこの都市を回って帰ってくるっていう、これ毎年のように文芸家協会がやっている施設団、それに加えられて行っておりまして、あれキエフからモスクワに帰ってきたらですね、日本から国際電話が入ってるって通訳の女性が言うんです。何事であろうかと思いまして、出てみたところが、それが家内からの電話でございまして、菊池寛賞をいただいたけどどうしますかと、受けますかと、そういうふうに尋ねられた。それは受けない場合もあるんですね。これ芥川賞でも実はもらったけれども断っちゃった人がいまして、そういうつむじ曲がりがいる。だから念のために賞を出せばみんな喜んで受けるだろうと思ってると、それが大間違いで、人間ってのはいろんな人がいるもんで、受けない人もいるかもしれないと。江藤ってやつは受けないんじゃないかと思ったわけじゃないんでしょうけれども、当人がいませんから家内にそういうことをこの聞いてこられた。これは文藝春秋というか日本文学振興会から聞いてこられた。そこで家内がびっくりして電話をかけたと、こういうわけなんです。で私はつむじまがりじゃありませんから、これは嬉しいと思って、もちろんもらうよとこう言っていただいたわけであります。そしたらそれが呼び水になりまして、もう一つ野間文芸賞っていうのをまだもらっちゃって、この年は2つも賞をいただいた。そこでまた菊池寛という存在がひとしおこの身近に感じられるということになったというふうにも考えられる。しかしですね、これはそれだけじゃないんですね。私の文芸批評のお師匠さんというのは誰かというと、これ小林秀夫さんであります。お亡くなりになりましたけども、昭和58年の3月1日にお亡くなりになった。この小林さんのところに時々遊びに行きますと、小林さんという人は怖い人なんですけれども、私はいわばちょうど怖い人で、大岡昇平とか中村光雄とか大政小政って言われたこの年のあんまり違わない弟子どもは、もうその叱咤激励されてですね、何度悔し涙にくれたか知れないというような、そういうことを味わったらしいんですけど、私は このちょうど親子ぐらい年が離れてましたから、小林さんもだいぶ丸くなっておられまして、叱咤激励はされましたけども、涙をこぼすほどってこともなくて、で酒の上で絡まれたってこともあんまりなくて、まあ私ぐらい年が離れてると小林さんの方でも話しやすいのか、昔話をこの時のその時の気分に任せていろいろ話してくださる。なんて言ったってこれ、小林秀雄のその作家論の中で菊池寛論というのは、これは非常な名評論で、菊池寛という人の文学と人間をこの何ていうか解き明かして余すことのなしというぐらい非常にこれは優れたものです。でそのような優れた評論が書けたのはなぜかっていうと、これは小林さんが菊池さんに非常に可愛がられてご恩になってるんですね。まだ東大の学生を出るか で普通文化の学生だったんですけど、大学出るか出ないかの時で、女と同棲したりなんかして金がなくて苦労してる。で文藝春秋に行くと、菊池さんが梅草原稿を書かせてくれる。でそのことを私は聞かされたもんです。そして、もぞもぞしてると何って言って、どうしたって言われて、金がないんですって言うと、菊池さんがこの贅沢な大島の着物を着てる、大島のできるまでっていう短編小説がありますけれども、大島の着物を着てるんだけども、帯はぐるぐるっとへこ帯を巻きつけただけ でそれがこのしばしば垂れ下がってる。でその高価な大島の着物のところ、あちこちに焼け焦げがついてるのはもちろんタバコの灰を落とすからでありまして、これは私もよくやりますが、菊池さんはもっと盛大におやりになったらしい。それでその焼け焦げついてる着物の懐の中に10円札がですね、10円札っていうのは若い方はご存じないでしょう。今10円になったらこんなコインになってますけれども、昔は10円札ったら大したもんで、大体もうその一晩、うまいものを食って酒を飲んで缶を尽くせるのが10円だっていうんですから、その10円札がガシャガシャ入ってる。それで菊池寛って人はやはりこの人間通といいますか、人間の悩みなんていうものは、まあ、大したことはないと。しかし非常にそれは人間は大したことはないってことはないんですよ。人間の悩みっていうのは文学の種ではありますけれども、悩みのための悩みみたいなものっていうのは10円札が何枚かあると大抵解決しちゃうってこと、実によくご存知だった。で小林では深刻な顔してこうやってると、何って言って、あ金かって、こうやってその辺からこういうふうに言うとくしゃくしゃの10円札をつかみ出して、これでこうくれるっていうんですね。こんなありがたい人はないよ君って小林さん、金がないときに金をつかみ出してくれるんだから、領収書をどうするんじゃない、税務署に報告するわけじゃない、とにかく10円札の 2,3 枚ももらえば、まあその時小林秀雄が直面していて、そのためにですね、小林さんがこの文芸批評上のそのいろいろなこのなんていうか深い瞑想洞察にふけるきっかけになったであろうところの世俗的な悩みの大部分が消える。そこで小林さんはその文学のその深淵からクーッと出てきまして、普通の社会人に非常に近いところへこう帰ってくるわけですね。それでほっとして、まあ、うまいものを送って、家賃のたまったのを払って、それからまあ冬になったら綿入れの一つも作ろうということができた。そうやって来たんだから君菊池さんというのはね、あれは大変なもんだ、あれが本当の天才だよって言って聞かされると、その小林さんの話はまたうまいんですよ。講演なんかでもですね、非常に練り上げられたいい講演をなさいました。それは小林秀雄全集の中にも入っているものがあります。本当にね、話術のうまい、この東京の芝で生まれて神田で育ったわけじゃないんですけれども、江戸っ子で非常に歯切れのいい話術のうまい人ですから、描写がある、ね、話に描写がある。もう菊池寛って人は私会ったことないんですけど、小林さんの話でそこら辺の焼け焦げなんていうと目の前に焼け焦げが見えるような顔で、菊池寛のちょっとタヌキみたいな顔が目の前にこうチラチラしてくるような感じです。今日さっき屋島に行ってまいりましたら、菊池寛そっくりのタヌキの置物がありました。非常に懐かしくて、いや実は午前中には菊池寛先生の銅像の前で喧嘩をさせていただいて、喧嘩って喧嘩じゃなくて喧嘩をさせていただきまして、で午後屋島に行って菊池寛そっくりのタヌキに会ってきた。まあその顔が見えるような気がする。そうすると私は非常に菊池寛に可愛がられたような感じがして、私まで10円札もらったような感じがする。私の尊敬するお師匠さんが10円札もらって今日あるんですから、それは私が今日あるのと同じだと、まあ、その頃はまだ菊池寛賞をいただいてないから時代でございましたけど思った。そしたらご縁は深くて賞までいただいた。もうこうなるともう知ってるようなもんでありまして、もうその親類ってわけにいきませんけれども、まあその門弟の端の端ぐらいには加えられて、そして教えを受けたような感じがいたします。現に私に初めてその商業的な文芸雑誌の執筆の機会を与えてくださった神林五郎さんは、菊池寛のこの門下生、 天才少年と言われて、今は少年じゃありませんけれども、戯曲家でありまして、すぐこれから取って返して、明日歌舞伎座で11月舞台、屋上の狂人の演出をしなきゃならないと言っておられたんですけれども、まあ、そんなわけで、いろいろこれは菊池さんのご恩を受けているのであります。ですから、この一言じゃないと。で、今日こうやって高松にお招きをいただきまして、菊池寛と芥川賞というお話をする機会を与えられたということは、またまたそのご縁がひとしお深まるという感じで、大変感激しております。ところで、この菊池寛と芥川賞という演題を選びましたのはですね、まあ、菊池寛の事業というものは、もちろん文藝春秋という出版社、由緒ある出版社としての仕事としてこれが生き続けている、ですから、まあ、これはもう今日に生き続けるどころじゃなくて、ますます盛大を極めていると言ってもよい。しかしですね、これは私もよく知らないから文藝春秋の方に伺ってみなきゃならないんですが、この文藝春秋はちょうど終戦直後に菊池さんの創立された会社からがこのなんていうか新社になりまして、まあ、終戦直後の困難な事情の中で一旦解散して新社を組織して再発足したということが社史にも書かれている通りあったわけです。ところがこの芥川賞は文藝春秋という会社が母体になって作っている財団法人の日本文学振興会という組織が、これが先行し受賞に当たっているんですね。で、この日本文学振興会というのはおそらく断絶が一度もなかったんじゃないか。実際昭和20年から24年に復活されるまでの間は芥川賞、直木賞ともに、受賞されなかった、受賞者いないんですけれども、その芥川賞、直木賞の歴史には断絶があるけれど、日本文学振興会の歴史には断絶があるのかないのか、おそらくないんじゃないかと考えてみると、この菊池寛が始められたことで今日まで全く断絶なくつながってるってことは芥川賞、直木賞じゃないかというような感じがするんですね。ですからそういうふうに考えてみますと、これはまたこの芥川賞、直木賞、まあ、今日は芥川賞に限定してお話をいたしたいと思いますが、この今日ではあまりに喧伝されすぎているようになってしまったこの文学賞の創設というこの事業、これもまた文藝春秋という出版社の事業と相並んでですね、これは表裏一体をなして、しかし別のものとして、これが大変にこの今日日本のこの社会全体に大きな影響を及ぼして、分断は言うに及ばず、あらゆるそのマスコミのそれぞれの分野、それを超えてもう一つの社会現象とも言ってもいいようなこのインパクトを与えている。で、そのように考えますと、やっぱり菊池寛という人は本当にこれは天才的な人であったと思わざるを得ないのであります。しかし、この子供は小さく産んで大きく育てろと言いますけれども、この芥川賞って賞もどうもそんなにこの鳴り物入りで世間の注目を浴びながら創設された賞ではないんですね。非常にささやかに小さく生まれた賞のようであります。いつ一体このことが菊池寛のこの脳裏にひらめいたかといいますと、証拠があります。それはまさにこの菊池寛文学全集第7巻、これは話のくずかごを集めたものでありますが、その話のくずかごの昭和9年の4月のところにこう書いてある。池の屋、これは池の屋新三郎ですね。佐々木、これは佐々木密造です。直樹、これ直樹35。池の屋、佐々木、直樹など親しい連中が相次いで死んだ。身辺うたた高涼たる思いである。直樹を記念するために社で直樹賞金というようなものを制定し、大衆文芸の新進作家に贈ろうかと思っている。それと同時に芥川賞金、ただ賞って言わないで金ってお金の字がついてる、芥川賞金というものを制定し、純文芸の新進作家に贈ろうかと思っている。これはその賞金によって亡友を記念するという意味よりも、芥川直樹を失った本誌のにぎやかしに亡友の名前を使おうというのである。もっともまだ決まってはいないが。この菊池寛の文章っていうのはこういう文章なんですね。ぶっきらぼうといえばぶっきらぼうですけれども、余計な尾ひれは何にもついてない、からもやもやした上書も むしろ排除するような文章でありますが、必要なことを必要なだけ簡潔に言い切るという文章です。これは三文精神の極致と言ってもいいような文章で、その日本の三文精神の一つの極に志賀直哉の三文があるとするならば、菊池寛の三文はもう一つの極にある。私は志賀直哉を尊敬することにおいて人後に落ちるものではありませんけれども、同時にこの菊池寛の三文というものがもっとこの高い評価を受けてしかるべきだと思っております。これからも思うでありましょう。もうそのまさにこの話のくずかごっていうのは、当時の編集者であった永井達夫氏が回想しておられますけれども、この文藝春秋の他の本門その他全部がもう荒涼になった頃に、その話のくずかごのとこだけ開けといてですね、雑司ヶ谷の菊池邸に社の人が行く。そうすると原稿用紙で 4,5 枚パラパラっと書いてくれる。しかしマス目も何も無視して、あんまり達筆とは言えない乱暴な字でこう書き殴ってある。それが大抵こう清書してみると3枚になったそうでありますが、そういうふうにして書いたもの、ですからこんなその遂行したようなものじゃない。本当にそれこそそのだらっとこの巻きつけた帯をこうなんていうか乙姫様みたいにずっと引きずりながらですね、そこら辺焼け焦げのついた着物を着てこうやってつまんなそうに持ってくる。それが話のくずかご。時には読者からもなぜもっと長く書かないという苦情も出たようでありますけれども、まあそうやって書いてたものです。そこにこういうことが出てくる。非常にこのちらっと出てくるんですね。しかし実はこの、まあ、だからまあこれで言うと直木35が死んで直木賞金というのを作ろうと思ったのがきっかけで、いや直木の作るんなら芥川になって作らなきゃならないと。だから芥川賞金というのをやって、これは大衆作家じゃなくて純文学の作家に出そうじゃないかとこう思ったっていうことはですね、これはなかなか面白いんですね。大衆文学が基本だっていうには、その時芥川のことをふと思い出したっていうところが私には面白い。芥川はいつ死んだか。昭和2年の7月24日に死んだ。もちろん自殺した。年は35。35といえば、菊池寛が文藝春秋を創設したのが大正12年の1月で、これが年が35だった。で、芥川と菊池寛は一高の同級生ですけれども、菊池寛は苦労した人で高等師範に行って、それで辞めて一高に入ったという回り道をしておりますから、年は4つぐらい上ですね。同級生といっても菊池寛はおじさんみたいで、芥川の方はこの、まあ、非常に若々しい、あれは府立三中間の秀才でスポット一高に入ってきたからこれは若かった、ですから死んだ年が菊池寛が文藝春秋を創設した年にこうずれてる。しかしその芥川が死んだということは、これは実は菊池寛には非常なショックであったのです。この一高の寮にで生活しているときに、菊池寛と久米正雄はこの野党的な人間であったというふうに判事序伝に振り返られております。常藤京とか芥川龍之介というのは非常に官僚的で、このいかにも秀才然としていて感じのあんまり良くないやつであった。だから一高生のときは多少反目するような気持ちもあったんだけれども、その後ともに文学の道に勤しみ作家生活を開始してみるというと、やはりこの血は水よりも濃いというか、その芥川という人が菊池寛にとっては非常に自分とは作風は全然違う、と言ってもいいのですけど、どっかで通い合うところもないわけではないと。同世代のこの文学者としてのこの深い友情を持っていた。ですからこの芥川の自殺の後に、芥川のことどもという追悼記を菊池寛は書いておりまして、このようにその亡友を振り返っております。死後に分かったことだが、彼は7月の初旬に2度も文藝春秋社に訪ねてくれたのだ。2度とも僕はいなかった。これも後で分かったことだが、一度などは芥川はぼんやり応接室にしばらく腰掛けていたという。しかも当時社員の誰人も僕に芥川が来訪したことを知らせてくれないのだ。僕は芥川が僕の不在中に来たとき、その翌日にはきっと彼を訪ねることにしていたのだが、芥川の来訪を全然知らなかった僕は忙しさに取り紛れてとうとう彼を訪ねなかったのである。彼の死について僕だけの遺憾事はこれだけである、うんぬんとありまして、彼が僕を頼もしいと思っていたのは僕の原生的な生活だろうと思う。そういう点の一番欠けている彼は僕を友達とすることをいささか力強く思ったに違いない。つまり10円札ですね。 そんな意味で僕などがもっと彼と往来して彼の生活力を刺激したならばと思うが、万事は後の祭りである、云々とありまして、さらに芥川が文藝春秋に尽くしてくれた行為は感謝の他はない、その行為に報いるため、また永久にこの人を記念したいから、種々の言葉欄は死後も本誌の続く限り存続させたいと思う、未発表の断簡霊木もあるようだし、書簡などもあるから、当分は材料に窮しないし、材料がなくなれば彼に関するあらゆる文章を載せてもいいと思う、云々とあって、なおちょっと不言しておくが、彼の最近の文章の一節に、何人をも許し何人よりも許されんことを望むという一節があった。何人をも許し何人よりも許されんことを望むという一節があった。文壇人及びその他の人で個人に多少とも各位の人があったならば、個人のこの気持ちを汲んでこの際釈然としてもらいたいと思う。実にこれは条理を尽くした非常に菊池寛らしい友情にあふれる追悼文だと思います。そこにセンチメンタルなものは何もない。死ぬ直前に二度も訪ねてくれたのに、そのことを知らずに来訪をお返ししなかった、そのうち死んじゃった、なぜ自分があの時言ってなかったかという、この悔やむ気持ち、それから彼の名前を永久に記念したいという気持ち、この気持ちがすでにこの時あったんですね。昭和2年の夏、某有芥川を彼忍びつつこの文章を書いた時、菊池寛は芥川の名前を永久に記念したいと思っていた。で、当面は種々の言葉を続けるという形でその実行を考えてみたけれども、それが5年も10年も続くわけはないというところに、もう一人菊池にとって非常にこの近しかった大衆作家の直木三十五が死んだ。直木賞金とこう考えた。うん、それなら直木賞金を作るっていうなら、これはどうしたって一緒に芥川賞金を作んなきゃいけない。ここで芥川の名前を一つ永久に記念してやろうと。35で死んだんですから、芥川龍之介は今では日本の大学生だけじゃない、私のところに留学してくるアメリカの大学院生なんかだって博士論文の主題に選んだりなんかしている。つまり世界的な文明を得ておりますけれども、しかしまだ若い作家で、そして自分で自分の命を絶ったんですから、これは中道に挫折した人間である。さぞ悔しかったろう、さぞいろんな思いがこの世に残ったろうということを、菊池寛はそんなことをべそべそという人ではありませんけれども、人間通の菊池寛としては心に深くその悲惨さと悲痛さというものを刻み込んだに違いない。で、それが菊池寛らしく彼の名前を永久に記念したいという文章になって出てきた。そしてその機会がついに訪れたかのように思われたのが、直木三十五のまた死を迎えた昭和9年であった。直木三十五は死んだのは昭和9年の2月であります。7年経ってるわけですね。7年後にそういうことを思いついた。そしてその次に芥川賞のことが、出てまいりますのがもうちょっと後ですが、芥川賞について、これは昭和10年になってから、昭和10年の3月号であります。芥川賞について新潮のスポットライトで僕と同じ意見を述べてくれたのは意を強くした。とにかく芥川賞、直木賞は相当の反響があって嬉しかった。金額が少ないようだが、年額総計2000円というのは上半期下半期と出します。1人500円、芥川賞で1000円、直木賞で1000円と。当時1000円って言ったら大変なお金、500円だって大変なお金。朝日賞の副賞の金額とそんなに大差がないのは、微々たる文藝春秋社の催しとしては努めていると見てくれてもいいと思う。もし幸いにして良い作品が見つかったら、授与式はできるだけ盛大にして文壇行事の一つにしたいと思う。思ったけれど、実はこの時は盛大でも何でもなくて、新聞が一行も書いてくれなかった。それで怒ってるんですね、菊池寛は。なんだこれはと非常に憤慨してる。今は盛大であります。今はもう盛大どころじゃない。もうとにかく新気楽にテレビ局が全部ひしめいて集まってるそうでありますけれども、当時はそうだった。で、またですね、この昭和10年から芥川賞、直木賞というのの選考が始まったのでありますが、これがまたやはりこの直木三十五は昭和9年に亡くなった。昭和10年から芥川賞、直木賞が現実に選考されるようになった。昭和10年というのはこれは非常に大事な年なんですね。 まあ、昭和という時代ももう62年続いている。しかしもちろん昭和20年の終戦というのが一番大きな節目でありましょうけれども、もう少しこうずっと何て言うんですか、カメラをロングに引くように昭和というものの歴史を振り返っていますと、昭和10年というのはいろんな意味で戦前の時代の中での大事な節目になる。早い話が、この頃はどうなってますか知りませんけれども、今から15年20年前の統計資料というのは昭和10年を100とすると、起点が昭和10年になっていた。で、昭和10年はおそらく日本がこの第二次大戦につながるような戦に引きずり込まれないで済む最後のチャンスが来た年でもあった。これは日本とイギリスとの提携の可能性があんまり世間には知られておりませんけれども、その非常にこう一部で持ち上がってきた。これは中国の通貨の整理を日本とイギリスが一緒に請け負おうと、その代償としてイギリスは満州国を承認してもよいという非常にうまい話がリース・ロスというこのイギリスのこの人がやってまいりまして、翌年の226事件で殺されてしまった高橋是清をはじめとする日本のこのトップに接触をするんでありますけれども、どうもその頃のことを少し調べてみますというと、その問題のそのリース・ロスの訪日の重要性っていうのを高橋是清はともかくとして、当時の岡田圭介内閣の閣僚たちが正確に認識した節がない、誠に残念なことで、この時はつまり戦前日本が平和を維持できた最後のチャンスのあった年。しかし世間はなかなか大変であって、純文学は不審であった、非常に不審であった。菊池寛は話のくず顔にこう書いております。純文学の不審はこの頃甚だしい、なんか現在と同じみたい。しかしそれは大衆文学が跋扈しているなどということよりも、純文学に十分な市場価値がないのだから仕方がない。この頃純文学に市場価値があれば、新潮とか文芸行動などがどんどん流盛になっていいわけである。ああいう雑誌が5万10万売れるようになれば、どの出版書店も喜んで文芸雑誌を出すことになり、純文学の全盛時代が現出するわけである。しかし現在のごとく純文学だけで立派に一軒の書体を張り切れないようでは、結局どうにもならないということになるのである。だから純文学の死は、新潮や文芸行動などに全力を注いでああいう雑誌を全盛ならしむことが純文学振興の第一策であると思う。ああいう文学に奉仕している雑誌を現状のままにしておいて、最も案外儲かっているのかもしれないが、新聞の長編小説欄を奪還せよとか、大衆文学を駆逐せよなどと言っているのはおかしいと思うというようなことで、もう純文学不振であった。そこで芥川賞直木賞をこういうこの昭和10年という節目の年にその制定して、この新進作家の業績を大いに社会に知らせようとこう考えたっていうのは、これはやはり菊池寛のやはり時代に関する洞察力を物語っている。純文学が本当にそのなんていうか、仲間内だけの世界に閉じこもってちゃいけないと、もっと広い世間に出てって、そして純文学ったらこれだけやっぱり価値があるんだということをもっと広い読者に知ってもらおうじゃないかと、そのためのこの突破口を作るためには、芥川賞金、直木賞金というのがこれが一番いいと、まあ、いうわけですね。で、そういうふうにこの考えてこれが始まったのであります。そのところが、この石川達三の僧帽が第1回の芥川賞受賞作であることは皆様方のご存知の通りですが、その頃それが決まるまで、なんとこの頃は選考会を第1回に限って言えば4回やってた。今は4回できないんです。本当はやったらいいと思うんですけどね。今1回ですね。1回ってなぜ1回になっちゃうかっていうと、これはテレビだと思うんです。テレビ局が9時のニュースでもうとにかくやってですね、そして受賞者の顔をパーッとこうそこ行ってインタビューして、あ、嬉しいですとか、まず誰も断らないですか、嬉しいですとか、なんとかほらどうしたの、滑ったの、転んだのと言ってる顔を映さなきゃならない。で、それ映さなきゃならないんで、今日決まりませんでしたと言って、次はいつやるかは追って発表しますっていうんだと、これは文藝春秋の社屋がですね、テレビ局の連中に壊されちゃう。こんなに俺たちに迷惑をかけさせると何事だと、総理大臣だって一発で決まるのに芥川氏はなぜ決まらないか、こう言われたって、それはもう神林社長以下困っちゃいますから、まあこれはマスコミ同士で、片っぽは雑誌社出版社、片っぽはテレビ局といっても、それはお付き合いですから、そういうその不愛想なこともできないと、それじゃあ選考委員に泣いてもらいましょうと言って、1回で終わることになっちゃったんじゃないかと思ってるんです。果たしてそれがいいかどうかはまた別問題でありますが、とにかく第1回のその選考委員会っていうのは4回開かれた。 で今この芥川賞の下読みっていうのはですね、おびただしい候補作があると、これは日本文学振興会が担当しておられてということは、実際には文藝春秋の社員諸君がその手分けをして下読みを非常に厳正にされるというふうに受け止まっておりますが、当時はこの下読みが決まってた、で下読みをする人が同時に選考委員の中にいた。誰が下読みをしてたかというと、昭和10年から12年までは2人なんですね。その下読みは2人、大変豪華な下読みでありまして、その1人は後にノーベル文学賞を受賞した川端康成、それから、これが下読みをやってた。もう1人は滝井耕作、この2人がですね、下読みをやってた。でその事情は実は第1回の選評にはっきり出てるんですね。誰の選評でしたか、菊池寛ご自身だったかもしれない、要するに久米正雄だったかもしれない、当時 の選考委員というのは芥川賞は菊池寛、久米正雄、山本雄三、佐藤春夫、谷崎潤一郎、室尾再生、小島政次郎、佐々木模索、滝井耕作、横光理一、川端康成と、これが第1回の時の選考委員で、すごい豪華メンバーであります。で谷崎潤一郎は名前だけ連ねて実際の選考には加わらないで、選評も書いてない、関西に行ってこの上京してこなかった。これはあることで菊池さんに義理があって、それでいやまあ実際には何もできないけど名前ぐらいはじゃ あのお使いくださいというようなご挨拶で谷崎潤一郎っていうのが入ってる。事実、まあ、そのうち消えちゃいますけれども、まあ、こういうメンバーですね。でこのうち滝井さんと川端さんが下読みをやってた。でここにもう一人加わる、これまたすごい文学の鬼と言われた宇野浩二。だんだん芥川賞もこの幅が広くなって、いろいろ受賞その選考の対象になる作品の数が増えたんでありましょう。滝井川端両氏では、ちょっと手が回りかねると、もう一人このよく文学何でも小説も文学のもう虫のような鬼のような人を一人呼んできて、丹念に読んでいい作品を探そうっていうんで宇野浩二が入ってきた。で宇野浩二さんはもちろん戦後までご健在でありまして、私どもが文壇出た頃まだ芥川賞の現役の委員で、毎回受賞作なしという意見を書くんです、選評に。この度もなしと、この度もなしと、もうどんなのが出てきたって常にないんですね。とかなしと書くんだから、実に不愛想かというと、実に長い選評を書くんです、ね、選評の中に丸括弧がいっぱいかかってるというような気もしたが、丸括弧閉じて、しかしで、またしかしの次にもう丸括弧がついて、もうあれ楽しんで書いてる。いかに今回もまたないかという理由をですね、延々と書いてる。実に面白い人で、その面白い文学の鬼、これはもうとにかくこの人とですね、それからもう佐藤春夫っていうのが一番不愛想で、選考委員会に来ても佐藤春夫って人はあれは巨大な鳥のような人であります。こう鼻がこういうふうになってまして、そこに眼鏡がこうずり落ちてる。実に立派な顔してる。もう鷹というかハゲタカというかそういう顔してる。それがもうニコリともしないでこうやってるっていう。門弟三千人と言われて、まあ、生前大変な異性でありました、その佐藤さんと、それから勝るとも劣らない文学の鬼の宇野浩二、二人はもう苦虫を噛みつぶしたような顔をして、しかも酒を一滴も飲まない、それでじーっとこう睨み合ってるという、そういう、まあ、この人がいてですね、その人たちがなんとその4回、選考会議を繰り返して、石川達三の総望を選んだ、その時の対抗馬が誰かっていうと高見順です、呼吸忘れうべき、という作品で対抗馬となった。それから穴が誰だったかっていうと太宰治であります。太宰はその逆光という短編小説、それで、この最後に最終選考に残った、まあのでありますが、これが受賞しなかった。でこの第1回の芥川賞が石川達三に授与されて、高見順にも太宰治にも授与されなかったということは、高見さん太宰いずれの作家にとっても後の文学的その生涯に大きなこの陰影を残す結果になったようでありまして、その頃から芥川賞というのは怖い賞だとよく言われますけど、本当にその怖さというのがにじみ出ていたように思う。石川さんはもちろん全くの無名の新人でありまして、これブラジル移民のことを書いた小説ですね、総合というのは荒っぽいところもあると、だけれどもこの人は書ける人だと。で芥川賞っていうのは当時誰かが言ったそうでありますが、これはこの要するにお嬢さんの美人コンクールみたいなもんだ、だからこの初々しくってこれから伸びそうだと、このいうようなのを探すんだと。 直木賞の方はこれはなんかその玄人のその芸者さんのその若い芸者かお酌のこのコンクールだと、こっちの方は大衆文芸っていうお座敷でもって、このどれだけ稼げるかと、玉台をどれだけ上げられるかということをよく見極めるんだというのが趣旨だったっていうんです。でそこでなんか非常に言えて妙なこの大変この配慮があったようでありますけれども、まあ、石川達夫さんもこれも個人になられましたが、まあ、非常な活躍をされたわけでありますから、第1回の芥川賞は誠に成功したということが言えるでありましょう。しかし当時新聞が書いてくれなかったことについて菊池寛自身はこう言っている。芥川賞直木賞の発表には新聞社の各位も招待して礼を厚うして公表したのであるが、一行も書いてくれない新聞社があったのには憤慨した。そのくせ二課、これはあの油絵美術の方の二課の初入選などは写真付きで発表している。いくつもある展覧会の幾人もある初入選者とたった一人しかない芥川賞直木賞とどちらが社会的に言っても新聞価値があるか、あまりに分からず嫌だと思った。そのくせ文芸懇話会賞の場合はちゃんと発表しているのである。もっとも新聞社のつもりでは広告関係のある雑誌社の催しなどはお提灯記事になる恐れがあるというので出さないのであろうか。広告関係があるという場合はそれだけ親密さがあるというのではないだろうか。あるいはまた広告関係のある雑誌社の記事などは金にならない活字は一行も使いたくないというのであろうか。無論芥川賞直木賞などは半分は雑誌の宣伝にやっているのだ。そのことは最初から声明している。しかし半分は芥川直木という相当な文学者の文明を検証すると同時に新進作家の台頭を助けようという公正な気持ちからやっているのである。この半分の気持ちから言っても新聞などはもっと大きく扱ってくれてもいいと思う。この悲願が実ったといいますか、実りすぎたのが現状であることは先ほど申し上げたとおりであります。しかしこの憤慨の誤兆ですね、この頃の文学者というのは非常に率直であって、芥川賞の選評なんかを見てもそれが非常にはっきり出ている。もう菊池寛のこの物言い方は実に率直で、恐るものなくまっすぐに自分の感じたことを言う。こんなことを書いたら新聞社に逆に悪く書かれやしないか、次の第2回の時もいじめられやしないか、だからやめようなんてことは考えない。そうじゃなくてけしからんじゃないか、君のところはちゃんと書けということをちゃんと書けとこう書くわけですね。それはもう実にその通りじゃないですかね。大体何のために物を書いてるか、そういうことをまっすぐに言いたいから書き始めたはずなのに書かないっていうことになると、これはもう全然つまらないことになった。しかし菊池寛だけじゃなくて、菊池寛のそういうカラッとした男性的な、しかし正義感にあふれたこの物の考え方、表現の仕方っていうものが選考委員会を引っ張ったんでしょう。選考委員の間で交換されたと思われる議論っていうのが、当時は選考委員会4回目が終わって1人決まったっていうと、その場でみんな書いた。だから議論した、まだこの熱が冷めないうちに書いて、それを雑誌にすぐ載せた。だからそのなんていうか、やり取りがですね、選評を読むとこう手に取るように分かるんです。そのやり取りたるや誠に面白いです、ね、人物論まで入ってる。芥川賞の方じゃないんですけど、第1回のこの直木賞は誰が受賞したか、これはもう川口松太郎であります。川口まっちゃん、まっちゃんがこの受賞したのはいいんだけれども、あれはそのこのもうすでに名前が出てるじゃないかと。しかしこっちはまあ芸者の世界だから、お座敷今出てるからって言ったって、これから玉台稼ぎそうだってんで、まあまっちゃんがもらったと。まあそれはいいけれども、あいつはどうも人間が少しわやだとかですね、いろんなことをこう言われてるんですね。でそれ全部出てるんです。今はもう芥川賞の選評なんていうと、もう本当に政府の公式声明みたいなのが中にある。非常にこう練り上げられておりまして、よく言えばです、まあ、悪く言えば率直というには程遠いというのもまあまああるようでありますけれども、まああんまり悪口は言わないことにしますが、その当時は非常に、まあ今の悪口を言うというのではなしに、当時は誠にその率直であって、あ、これだから文史ってのはいいなっていう感じがするんです。まあそういう議論をして、この選んでいったのですね。それでその後昭和15年までずっと3回ずつやって、選考会を3回ずつやってた、まあ、それだけ余裕があったといいますか、まあ、それだけ注目の度合いが低かったとも言える。逆に言うと、まあ、新聞社はどうせ芥川賞やってる、ああそのうちに決まるだろうと、まあ、そんなもんでやってたらしい。それからだんだんまあ時局がこの厳しくなっていくとか、なんとかいろんな理由で、まあ、今1回だけということにまあなっていったのでありますが、しかし芥川賞も直木賞も実は本当を言うと 一回じゃなくて、これからいつかからあとは選考会を2、3回やったらいいのかもしれない。それで本当はそのあんまりテレビ局が怒ってもいいじゃないかと、少し迷惑かけるけど文学のためにはそれぐらいのことは仕方がないというぐらい文学ってのは大事ですよということを世間に改めて聞く時間の精神を知らせるためにも選考会を2回3回と続けてですね、その上でもう本当に率直な深い議論をして、この選び抜いた一作をこれだと言って出されるようにするとさらに信用が一層高まるんじゃないかと、この際そういうことを復活してはどうだろうかということは今ここで初めて申し上げるわけでありまして、文藝春秋の方も聞いてらっしゃるでしょうか、よく聞いといていただきたい、と思います。その時ですね、この事務方誰がやってたかというと、これがまた大変なもんで、文化勲章受章者が事務方をやってた永井達夫氏であります。当時文藝春秋の社員、これがまた菊池寛のことを懐かしく思ってる人なんです。というのは永井達夫さんはですね、この横光利一氏にまあ支持していたというか啓示していたのであって、まあ、文学青年であった、まあ、同人雑誌にこのいい作品を書いていて、横光さんが永井さんの才能に着目していた。ところがまあ何しろ昭和の初めの不景気の時ですから、職がない、文藝春秋で使ってくれないかなとこう思ったら、うん、あの菊池寛に言っとくよって言って、ね、横光利一が言ってくれた。それで、ある日恐る恐る文藝春秋を訪ねていったところですね、これがあの六番町の有島邸の文藝春秋だったと思いますが、言ったけれども、いや横光さんの紹介で来ましたって言うけども、別に横光さんの紹介状を持ってたわけでもなくて、プラッと言って、なんとか菊池先生に会わせてくださいとこう言ったら、あ、それは社の人だって忙しいし、どこの風来坊が来たか、そんな青年がやってきたからって言って、そんなものいちいち菊池先生に会わせていられるもんかと思って、ちょっとも取り合ってくれない。それですごすごとこの2階から降りてきたら、下からですね、この着流しのこの着物の裾をバサバサと言わせながら横光利一がこの階段を上がってきたって言うんです。おお、永井君どうしたって言われたんで、永井さんが、いや実はこのあなたに申し上げたように文春に入りたいから来たんだけども会わせてくれないんだと、だから今帰ろうとしているところですって言ったら、おいちょっと待ちたまえって言って、そのまま永井さんの肩を抱くようにしてずかずか自分で菊池さんの言うところへ入っていった。でこれが永井達夫君です。この人は文学が非常にあのよくできると、ちゃんとそのいい小説書いてます、社で使ってくださいって言ったら、菊池さんが、うん、いやいいよと言って、それですぐ使ってくれたと。それからずっと、まあ、その恩義に感じて、永井さんが社側の日本文学振興会常任幹事という非常に外に向かっては聞こえのいい肩書きをつけてくれたものだと永井さんが回想しておられますけれども、永井さんがその事務方やってた。ですからこの宇野工事のところなんかに、この宇野工事のところなんて郵送するとですね、宇野工事って人はまあタヌキでありまして、そんな作品は受け取ってないとかなんとか言って、読みたくないやつがあるとちゃんと読んでるんですけども、読まないようなふりをしている。だからちゃんともう受け取ったかどうか確認に行かなきゃならないから、自宅まで行ってそれを届けるというようなことをやって、大変あの苦労されたんですね。後にあのちょうど大江健三郎君が芥川賞の候補になった頃から、永井さんは芥川賞の選考委員に加われられまして、そして今ではもうそれも退かれたのでありますけれども、これが永井達夫さんが満州文藝春秋社にこの事務局の事務局長の役割は永井達夫さんがずっとやっておられた、わけで、永井さんこそあの現在ではですね、おそらく芥川賞直木賞に関する生き字引と言ってもいいような存在であろうかと思われるわけでございます。そんなわけで、この芥川賞というのは戦前はこのそれほど この手数をかけて、率直な議論の交換のもとにだんだん定着していった。で非常に地味な、純文学作品ですから、何もそんなにこの華々しいものばかりではありませんけれども、やはりそこにはいろいろな時代のこの移り変わりというものが芥川賞の受賞者にも影を投じて、や光や影を投じているわけでありまして、例えば日野足平氏が糞尿譚という、まあ、大変な題の小説で受賞したとき、日野足平氏はこの大陸の戦線にあって召集されて、この陸軍伍長として第一線で活躍をしていた。そこに芥川賞の伝達をしに 出張していったのが私の師匠さんのお師匠のこの小林秀夫でありまして、小林秀夫が人中の芥川賞についてこれまた非常に印象的なエッセイを書いております。小林秀夫全集にも収められておりますが、そういうこともあった。そうかと思うと、この芥川賞というのは非常にこの今のような今日のような女性の地位が非常に高まって、女性の自覚というものが大変に社会を動かす大きな力になっているわけでありますけれども、女流作家を早くから処遇している。昭和13年には中里恒子さんの乗り合い馬車という瀟洒な短編小説が多くのこの男性作家を尻目にかけてですね、受賞しているのであります。この時は事務方だった永井さんが大変困ったらしい。何に困ったかっていうと、時計なんですね。芥川賞っていうのは、菊池寛の意見は、芥川賞なんていうのは君金だよと、賞金だよ、だから500円こう作家にやりゃいいんだと、500円ももらえばもうそれしばらくの間、それは500円って大変な金ですからね、1年ぐらい何もしなくたって小説書けるんですよ。まあ今はいくらくれてるのか知りませんけども、それ1年とっても暮らせるわけはない。500円、まあ、1000円あったら立派な家が建つという世の中の500円ですから、500円やっときゃいいよと。ところがこの菊池寛がまあ父親だとすると、この母親役は誰かっていうと、このあれは小林一三さんから東京一の専務という名前を立て祀られた戦後の文藝春秋新社の初代の最初の社長であった佐々木茂作さん。佐々木茂作さんがいくらなんでもお金だけやるってのはあんまりむき出しじゃないかと、なんか物をつけてやった方がいいと。物は何だっていうと時計だって。で、時計だって今はもうこの日本の時計は世界一ですけど、セイコーとかシティズンっていうのは世界中から日本に時計買いに来る。ところが当時の日本の時計はさほど良くないんで、もちろんこの文春が芥川賞直木賞につけて出す時計っていうのは、これスイスの輸入の時計なんですね。で、時計でまあこのそこに誰々君芥川賞なんとかってこう書いてちゃんと書式があって、でそこにこの彫ってあるわけですね、時計に。だから中里さんだとこう女持ちの時計でしょ。女持ちの時計ってのはこうちっちゃくて華奢でしょ。あれに字が彫れないって。だから女が持っておかしくなくて字が彫れるやつっていうのを探すのが大変で、この和光に行ったってなかなかそんなのないなかったって言うんですね。で、永井さんがそれに非常に苦労した。しかし考えてみたら、女流作家がこうパッと受賞するとは夢にも思わなかったもんだから、実は白状するけれどもそういう用意がなかったというぐらい、芥川賞っていうのはまたその非常にそういう点では公平に女流作家に早く、昭和10年代品事変はもう勃発しているという時に中里さんのこの乗り合い馬車に受賞しているという、そういう先見性があったわけであります。今日ではついにこの選考委員に女流が2人加わられた。最近河野妙子さんと大場美奈子さん、2人の女流、いずれも芥川賞作家でありますが、これが加わられた。選考委員に、その女流が加われたのは少し遅きを失したかと思いますけれども、受賞者の中にこの女流がこの現れたのは非常に早かったと、制定3年後にはもう女流作家が受賞しているということを申し上げておきたいと思います。で、戦後これは昭和24年から復活されまして今日に至っているわけでありますが、私が申し上げたとおり文壇に出たと、つまり文学界に初めて書かせてもらったのが30年前の昭和32年。これは非常にいい時期でございましてですね、昭和30年にはかの石原慎太郎、今度入閣するかとかしないとか、今はその政治家になっちゃいましたけども、もちろん物も書いてますが、石原が太陽の季節というやつをこの文学界新人賞の第一回の受賞作として出てきた。検証小説で出てきた。で、検証小説で出てきたのに芥川賞をまた出すか出さないかというので激論になって、もうちょうどその初期の戦前の議論と同じような議論、激論が、それは佐藤春夫もいるし、滝井耕作も宇野浩二もそういううるさ方が全部いるところで議論をしたんでありますから、これはもうつかみ合いにならんばかりの大議論になったらしい。まあしかし、まあこれはいくらその障子破りの話が出てこようと、まあ、それは非常に下品だとか子供っぽいとかいろんな議論があったんでしょうけれども、しかしこの何というか土足で文壇の中心中央にずかずかと上がり込んできたような、その爽快なこの何て言うんですかね、出現のエネルギーというものを評価して、大胆にも芥川賞の選考委員会は石原君の太陽の季節に芥川賞を受賞した。当時大学生で学校は違いましたけれども、石原っていうのは実は私の疎開先の中学の同級生でありまして、神奈川県立の湘南中学校、まあ、彼の方がもともと1年上だったんですけれども、 お父さんが亡くなられたというような家庭の事情があったり、ちょっと体を壊したりして、私の減給に私が東京の学校に転校して戻った後で、1年この落第じゃなくて休学して遅れてきた。そのために結局卒業年次が一緒になったというのが石原でありまして、チンタチンタって言ってたんです。我々はチンタっていうのは絵はうまかったけど物を描くなんて全然誰もその予想しなかった。いわんや私は東京の学校へ変わっちゃいましたから、チンタがその後何してるかって消息を聞かなかったところが、あの石原慎太郎っていうのはチンタだそうだって言うんで、考えてみるとそうなんですよ。写真見たら同じ顔になって出てる。でまあこれ非常に大胆な選択をされたと同時に、この時をもって実は菊池寛のさっき話のくずかごに出ていたあの理想、純文学を社会の中心に押し出す、純文学の賞に対する受賞というもの、芥川賞を誰かに贈るというこのことが社会的な事件になるようなふうになりたいと、そういうふうにみんなに注目されるように文学がならなかったら文学は滅びちゃうということを、実は石原君というこの器用方変の甚だしかった新人作家が出てきて、それが芥川賞を取ったということによって、芥川賞はこの時から飛躍的にですね、菊池寛の本来の理想を実現することになった。芥川賞は社会的事件になった。石原慎太郎という存在が文学の事件だけではなくて、一体こういう息子さんを持ったお母さんはどんな顔をしてるんでしょうなんて言って週刊朝日が特集したり、石原さんのお母さんへの手紙なんていうのを出したりするっていうようなことになっちゃった。こんなことはもう石川達郎、高見順、どっちがもらおうがそんなことは全然関係なかったのが、 PTA まで騒ぎ出すような大騒ぎになってきた。でそれがまあこれが一つの転機でありますね。でその数年後だから、それを横目で見ながら私はその石原君のようなまあ華やかなことじゃなくて、コツコツと文芸批評を書いて、そのうちにスルスルっとこう出てきて見たら、私の文学界に載ったのが昭和32年6月号、義理っていうか恩義ができましたから、それから文学界をその毎月購読することにしようと思ってたら送ってくれるようになった。閉めたと思って7月号を読み、8月号になったら大江健三郎っていう聞いたこともないやつが死者のおごりっていう気味の悪い小説を書いてる。気味の悪いっていうか、その気味は悪いですよ。それはね、あの東大の医学部 の、 あの死体置き場、フォルマリン漬けになった死体がブラブラ動いてるやつに対してですね、それにアルバイト生きてる学生が何かその死体とこの心の中で対話するような話ですから、もう嫌な話なんですよね。嫌な話なんですけど、しかしこれが面白いんですね。実に不思議なやつが出てきた。まもなく大江君っていうのと会う機会があってみたら、まあ、会ってみるとこれが変な野ウサギみたいなやつで、あのちょっとどもりでしてね、僕大江健太郎ですこう言うんですけども、こんな顔してるんですね。今でもそんな顔してる、まあ、だいぶまあちょっとくたびれてきましたけども、あれもう50ですから。その大江はその死者のおごりでもちろん芥川賞になった。ところが取れなかった。海光君の、海光健のこの裸の王様っていうのが、これ文学界に載った小説ですが、この裸の王様っていうのがそのまずその芥川賞をかっさらっていった。で昭和33年の上半期っていうのが、ちょうど永井達夫さんがこの芥川賞の選考委員に加われた時が、大江が2度目のこのチャンスだった。で候補作は飼育であります。でこの時に私は飼育をどういうわけか、そうです、文学界にの編集部に出入りしてましたから、これをそのゲラで、ゲラというかあのガラ刷りでですね、まだ雑誌になる前に読んだ。で死者のおごりでも感心したけど、この飼育っていうのには完全に参っちゃった。私はこれはすごいやつが出てきたもんだと思って、新しい作家たちというその当時の新進作家数人を論じるてくれという依頼をですね、群像、講談社の群像という文芸雑誌から受け取りまして、その群像の編集部の依頼に応じて飼育をまず最初に取り上げて、それから海光君とか石原君とか、それから菊村至も取り上げたかもしれません。4人の作家を論じて30枚ぐらいの原稿を書いて持ってったら、群像の編集長がこれなんだって言うんですね。まだ出てないじゃないかっていうもんですから、まだ出てないじゃないかって、もうあと2日も経つとあの発売になるんだと、なんでそんなの君は読んでるんだっていうか、それは文学界でもってそのガラズリをもらったから読んでんだって言ったら、群像の編集長がつむじを曲げましてね、これは載せようと思ったけど一月預かりおくと言ってすぐ載せてくれなかった。まあ結局載せてくれたんですが、まあこの時はまたこれがこの大変な騒ぎになった。今度は何かっていうと、 この大江健三郎の文学性が、これは文学であるか文学でないかって議論じゃなくて、大江は一体新人であるか新人でないかって議論になった、ね、でつまりそれぐらい大江君はもう死者のおごりで出て詩句を書くまでの間に、彼は引っ張りだこであっちい書きこっちい書き、もう全ての文芸雑誌を総なめにするぐらいに書いてた。そこに詩句という、またそのこれが彼の才能の大きさであって、その死者のおごりをまたぐーんと突き抜けるようないい作品を書いたもんですから、これはぜひ、これは僕は芥川賞の以上であると思ったんですけども、その芥川賞の委員会っていうのは見識がありますから、今度はどこに文句をつけるか、これは新人か新人じゃないかってね、ガタガタガタガタガタガタガタガタやった。しかし結局これは新人であると認めた。そのガタガタやった挙句に新人であると認めて、スポーンと大江君に受賞した。でこれはもう本当に戦後の、つまりちょうど私が文壇に出た同期生たちのことですから、石原とか大江とかいうやつは、まあ、今すっかりおじさんになっちゃってもうあれおりますけれども、非常に懐かしいです、当時のことが。我が文学的青春はそこにあると。石原が芥川賞になり、大江が芥川賞になった、あれこそが私の文学的青春だと言って、私はこれからいつまで生きるかわからないけど、その死んだ後だってまだ思い出すでしょう。それぐらいこう非常に印象強く覚えている。最後に一言だけ、ただいい話ばっかりじゃない、実はその大江の飼育と一緒に候補になってたのが、私に最初に三田文学にその私服を提供してくれた当時の三田文学の仲間の山川正夫の演技の果てという作品が、この大江と飼育と争ったっていうとちょっとおこがましい、まあ、あまりに飼育は圧倒的で、山川の最初のこれは文学界に載った作品でありますけれども、演技の果てはそれほどの、まあ、大江君にはちょっとかなわなかった、率直に言ってそう思いますが、その後は山川はですね、芥川賞の候補に4度、直木賞の候補に1度なって、昭和40年の2月20日になんと、当時住んでおりました神奈川県の二宮駅前の国道1号線で自動車事故に遭って死んじまったんです。これが35です。山川がその後執筆活動を続けていれば芥川賞を取ったか、もう彼は芥川賞なしでもプロの作家として十分通用されるようになっておりまして、実に彼の書いたショートショートのお守りというのが、ライフというアメリカの雑誌に翻訳して、エドワード・サイデンステッカーの翻訳で掲載されるほどにまでなっておりましたから、彼は別に芥川賞なしでも十分やっていって、今生きていればもっと大きな賞いくつも取っただろうと思います。ですけれども、そういう栄光の陰には、この残念なことに紙一重の差で賞を取り損ねて、しかもそのあたらこれからというときにその文明を十分に上げえずに散っていった人もいる。私はたまたま山川の友達ですから、そういうことをお話し、芥川賞ってどうしても山川のことを思い出してしまうんですが、しかし山川以外にも僕の知らない人でそういう人が何人もいるに違いない、またいたに違いない。そういうことを考えますと、この文学の世界、特にそれが賞というような新人賞、新人にのこの可能性に欠けるというような賞の場合には、賞は非常にこのありがたい贈り物であると同時に、逆にそれが非常に残酷な、なんていうのか、この獲物になることもある。まあ、そういうようなこの光と影を担いつつですね、菊池寛の亡友を悼む心情から生まれた芥川賞は、またもうすぐ新しい新人作家に授与されるでありましょう。そしてさらに今後とも日本文学をこの発展させ、日本文学の本当の意味の社会化をこの果たす、その何て言いますか、きっかけとして生き続けていくに違いないというふうに考えるわけであります。どうもご清聴ありがとうございます。
お楽しみいただけましたでしょうか。このプログラムはオーディブルでお届けしました。